刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんにちは、森部正弘です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
もうこんにちはで大丈夫ですよね。
いやー、軽いですし暑いですし、もう夏だなという感じがしますが。
そうですね、たまになんかスコールっぽい集中豪雨みたいなやつもありますけどね。
今日も途端にザーッときましたね。
来ましたね。いや、僕はギリギリセーフでしたけどね。
当たりませんでしたか。
当たりませんでした。
いやー、そこ本当紙一重ですね。でもあっという間にやみますもんね。
そうですね、
完全に熱帯といった感じでございますけれども、はい。まあ、そんな暑い暑い毎日でございますが、先生の方も暑い毎日をお過ごしのようでございますが、
もう暑いニュースがいろいろありますね。
暑いニュースその1、
これはですね、
はい、
九州共立大学サッカー部がですね、
はいはい、
創立以来初めての全国大会出場を決めました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あれ、確か先週、
はい、
なんか決勝戦でとかいう話を聞いてたんですけれども。
そうなんですよ、あれがですね、天皇杯だったんです。
天皇杯、
はいはい、これはちょっと惜しくもいけなかった、
うん、
ところがですね、
はい、
今やってるのが総理大臣杯の代表を決めるやつで、
はい、
九州が今年は4枠ありましてですね、そのままベスト4までは入ってたんですよ。
ほうほうほう、
はい、で今日また試合で勝ちまして、
はい、
これで、まあ、最低でも準優勝は決まったと。
お
いうことで、かなりやっぱ自力は上がってきたかなと。
すごいですね、
はい。で、まあ、うちのゼミ生からもレギュラーで 3,4 人入ってますんでね、
は
い、なかなかいい感じですよ。
いや、うん、誇らしいですね。
いや、嬉しいです
ね、はい。ということはその準々決勝で当たったチームとかも、まあ、ずっと強豪で、その前の例えば総理大臣天皇杯、
はい、
でも戦ってた相手とまたこう戦ったりしてまた勝ってるとかいう感じですか。はい、
だからもう本当に実力伯仲ぐらいのところと、まあ、連戦するじゃないですか。だから本当に強くないとやっぱ上に行けないんですよね、
はいはいはい。
たまたま勝ったっていうまぐれみたいなやつももちろん大事なんですけど、やっぱり、まあ、何度やっても勝てるようにならないと上にはいけないっていうところで、同じ相手に、まあ、3戦連続でですね、対戦をしまして、3試合とも延長戦で逆転勝ちというね。
おー、すごい、はい、粘って最後のこう、はい、頭引っこ出るっていうね。
そうなんですよ。
うわ、すごい。
そして今日戦った相手はですね、
はい、
前回天皇杯で負けた相手を下して上がってきたチームだったんですけれど、ここを 1-0 で破って、もいい感じでですね、
素晴らしいですね、
はい。もうちょっと褒めてあげないといけないかなと思ってま す、
ね。ちなみにその全国大会はいつあるんですか。
いや、僕はまだちょっと日程を把握してないんですけど、もう1試合、はい、まあ、その決勝が残ってますんで。
なるほど、
はい。その、まあ、スケジュールってはもう決まってると思うんですけどね、うんうんうんうん、はい。
そうですか、また今後の活躍が楽しみですね。
そうですね、
なるほど、はい。そんな熱いですね、教え子たちの活躍もそうなんですが、もう一つ熱い話題、こちらは今日
なんですね、
ファ
ミリア・デル・カシーノをお借りしまして、
はい、
行いました第2回ポジトレ体験会、
はい。
ここにもですね、満員御礼で ありがとうございました。
おめでとうございます。
しかもですね、今回嬉しかったのは、
はい、
県外の方もいらっしゃってたっていうことですね、
はいはいはい、山口県、
はい、それから韓国に留学している方も帰省したついでに来たとかですね、
お母様と一緒にね、
はい、いや本当嬉しいですよ ね、
ですよね。
でそれから、うん、まあ、会場は、ね、大名なんですけれども、はい、久留米からもお越しになってもかなり遠いんですけれども、
うんうんうん、
はい、着実にちょっと輪が広がってるかなと。
あ、素晴らしいですね、はい。
で実はですね、
はい、
今回ご参加いただけなかったんですけど、鹿児島からも参加したいということで、
はい、
メッセージはいただいてたんですよ。スケジュールの都合がつかなかったんでということで、
うん、
まあ、8月以降ですね、またチャンスがあれば、参加したいということでメッセージをいただいております。
ちなみに今日のこの、ポジトレ体験会はどんな内容だったんですか。
今回まあ、メインで起きたかったところは、はい、ウエストのですね、くびれ、はい、ここをまあしっかり作っていこうかなと思ったんですけれども、うんうんうん、一応前回のおさらいも含めてですね、
はい、
復習メニューも入れながら、
うん、
新規メニューを追加してということでですね、うん、まあ、今回もまたポジトレトレーニング、フォーム集というものをですね、
はい、
第2版を、
はい、
お渡しさせていただきました。
持って帰って自宅でもできるいわゆるレジュメですね。
そうですね、これはあの毎回中身が変わりますので、はい、参加しないことにはもらえないという、
うん、
はい、
超レアなものでございます。そしてまた今日はあの秒数が第1回目は1分でやってたかと思うんですけど、はい、今日は40秒、はい、これもなんか意味があったんですか。
いやこれですね、はい、1分で本当はやりたいんですけれども、はい、初めての方とかにですね、うん、やっぱり1分で追い込むと、うん、ちょっとやっぱ相当しんどいという声も上がってましてですね、うん、私もちょっとこうそこは少し引きまして、
はい、
40秒ということで、設定させていただきました。
でまたたくさんのこうその分こうポージングを体験できるの
で、そうですね、
気づいたらたくさんの運動量をこなしてるみたいな感じで。
そうなんです、
はい、ね。そして今日は途中途中で自己紹介なんかも挟みながらですね。
そうですね、やっぱりまあ僕の狙いというのは筋トレ、はい、まあ、まあポジトレを通じて広がるまあコミュニティをまあ作っていきたいということでですね、まあ、そこにまあ少しでもまあお手伝いできればなというのがありますね。
ですね。もう本当に皆さん個性的なこう自己紹介がね、だんだんこう時間が経つごとにはあはあはあはあ言いながらの自己紹介になってきて、それでも笑いを取ろうとする人もいたりして、
さすがですね。
面白かったですよね。
面白かったですね。
そしてもちろん、はい、あのレジュメに合わせて、サプリメントもですねプレゼントしていただけるということで大変お得な内容になってますよね。
はい。あの私が、まあ、プロデュースしておりますマックスチャージというですね。はい、これは一応ですね、偉そうに言わせていただきますけど、世界最強アミノ酸だと思います。
お、世界最強アミノ酸、これどの辺が最強なんですか。
いや、とにかくあの体感が早いというかですね、
飲んで感じるというの、
感じる方が非常に多いです。僕なんかなんか逆にいつも飲んでるからもう飲んで当たり前みたいになって、そのありがたみがわからないぐらいの状態になっちゃってるんですけど、はあはあ、あの小学生ぐらいからまあ飲んでいただいてるんですね。
は
あ、そしたらもう全然疲れないと。はい、今もあのうちの、 あのゲットの方でトレーニングしている小学生 の、 あのサッカーの子がですね、はい、あの去年来た時にはまあ走るのなんか遅い方だったんだけども、うん、今学年で一番になってますし、もともとサッカーをやってるんですけども、同時にそのフットサルにも出てるらしいんですね、
う
ん、でまあポジションの特性とかもあって、まあ、ルールも違いますから、うん、あのスタメンでバンバン出るってわけじゃないんですけど、うん、まあ、要はそのサッカーとフットサルとまあ両方やりながら、うん、そこで試合にも出していただくようになって、うん、点数も取ってるんですよね、はい、でそれで疲れなくなったと、はい、あるいはあのこう高校生の子がですねドッジボールやってて、
はい、
めちゃめちゃそのクラスマッチで頑張ったらしいんですけど、うんうん、なんかその上腕二頭筋ちょっと軽い筋断裂じゃないかっていうぐらいもうジンジンしてすごい痛かったらしいんですけど、これがいいよって言って、
はい、
飲んでもらったら次の日に痛くないんですよってこう曲げ伸ばしができるようになったりとか、本当にびっくりしますね。
それやっぱりこのアミノ酸がよりこう吸収しやすい形入ってて、こう筋断裂とかその疲労をあの早く回復してくれるっていうものになって
修復してるんだと思います。まあ本当に筋断裂を起こしてるかどうかちょっと別ですけどね、まあ、本人のこう感覚としてまあそういうなんかこうジンジンした痛みっていうのを感じてるのがまあ翌日には痛くないっていうのがびっくりしましたね。それまでなんかあの湿布貼ったりとかして、まあ、自分なりに応急処置みたいなのやってたらしいんですけど、うん、そのクラスマッチ終わってから2日3日経ってどんどん痛くなってきたらしく、もうあのちょっとマッサージとかしてあげたんですけど、痛くても縮こまるような感じだったんですよ。でそれでなんかこう無理してこうほぐしても、まあ、逆にこうぐちゃぐちゃになってもいけないんで、まあ、これぐらいにしとこうということでマックスタジオ渡したんですよ。
なるほどですね、はい、
一方しか飲んでないですからね。
あ、一袋で。
はい。
はあ。
やっぱり、それからも毎日飲んでます。
そうなんですね。はい、僕その、まあ、森部先生が監修したということで、やっぱそのアミノ酸の量とか質がこう、まあ、同じ分量の中でいうと非常に凝縮されてたりとか、含有量が多いとかそういうこと
です
か。
そうです。基本的にサプリメントではそのタンパク質系を出すときには、はい、そのまあ、アミノ酸スコア100っていうことで、まあ、揃えて、まあ、要はその点数を100点にした状態で出すんですけど。問題は摂取量によって変わるわけですよね、
はい、
あとはもうそこの中で必須アミノ酸の中 の、 そのどれをまあちょっと強化して、
うんうんうん、
あの特徴づけるかというこれ結構あの各社ですね微妙にあの処方のこうパーセンテージとか変えたりとかするのがいわば企業秘密みたいなところ。
あ、そうなんですね、
はい、でそこをいろいろ調整しながら、
うん、
不足しているものをこう足したりとかしながらですねやってるんですけれども、これはまあ意外と当たったなみたいな。
なるほどですね、はい、素晴らしいです。そんなマックスチャージというのは何かどうすればその情報とかにアクセスできるとかあるんですか。
これですね、はい、株式会社ゲットが購入したの、はい、トータルコンディショニングジムゲットというホームページからも購入できますし、あとは IMB 株式会社の、ホームページからも購入することができます。
なるほどですね、はい、ぜひ皆さんちょっと情報をチェックしてみてください、
はい
はい、さあということでですね、こんな風に、今日もですね筋トレトーク満載でお届けしていきますよ。またこの放送は後日も聞いていただけますようにポッドキャストなどで配信を行っております。Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部塾の Facebook ページへいいねをお願いいたします。そうしますと放送のアーカイブタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますのでチェックをお願いいたします。福岡町角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ今日のマイジムは先週に引き続きまして、夏海でモテるための部位別筋トレ上腕二頭筋パート2
来ましたね。
はい、一人エコーでございますけれども、
軽いノリですね
やっぱそれはね、モテたいからやってるっていうその、まあ、横島なところからスタートしますので、もう軽やかにいきたいと思います。
まあ、実際のスタートは、はい、奥様に
そうですね、
何なのそれ
って
言われたところがスタートでしたね。
私はですね、もう森部先生のメソッドでこう体をですね改造し始めてですね、ほぼ1年ぐらい経つわけなんですけれども、まあまあ姿勢とかですね、胸板とか、まあ締まってきたねとは言われるんですけれども、でもねと、あなたは無理よみたいなこと言われるんですね。
厳しいですね。
厳しい。何その腕みたいな、細っみたいなこと言われて、確かに僕この上腕二頭筋のあたりが全然育たなかったと。
なるほど。
いうところからですね、先生どうやったら上腕二頭筋は育つんですかと、はい、いうところから始まりました。そして先週はですね、まあ、その上腕二頭筋の部位別、上腕二頭筋にはと長頭筋と短頭筋があって、その下に、上腕筋というのもあってと。で、まあ、全部が一緒になって動いてるけれども、まあ、ピークとかを作るんであれば、その、腕をですね、開外させてですね、ピークを作るとか、
そうですね、
まあ、そのお話をして、はい、まあ、とにかくその手のひらの向きとかで、長頭に効いたり、担当に聞いたりとかいうのもありますよみたいな話から、ああだこうだ言ってたら、ズバリと中島さんと、まず重いものを持ち上げなさいというところで、重いものをずっとこの90度の角度でですね、床と水平な角度で90度でキープすることによって、鍛えられますよというところまでで終わっておりました、
うん、
はい。さあ今日はパート2ということなんですけれども、
はい、
今日のコンテンツはズバリ
これですね、
はい。
まあ、実際やってもらったら分かると思うんですけど、
はい、
上腕二頭筋が切れそうになる感覚ですね、はい、ずっとこうやってる、ところが中島さん見てるとですね効かないんだみたいな感じで。
そうなんですよ、ね、全然痛くならないんですよ。
いやいや、あれね、トレーニングフォームですよね。
そうなんですよね、
上に上げようとして腰が反っちゃってるんで、はい、
そうなんですよね、
だからあれがやっぱりもったいない。上げるために自分の体を変形させて、はいテクニックっていうか、
はい、
まあ、ごまかしで上げてるという。
そうですね、はい、そら育たんわ
って。で、チーティングって言うんですけど、
チーティング、
はい、はい。でも間違ったチーティングなんですよ、
ほう、
はい、通常のチーティングっていうのは、
はい、
重りを楽にこう、はい、上げていくためにまあ使うやつなんですね。
ほうほう、どういう意味ですか、はい、チーティングというのは。
チーティングというのは、まあ、ごまかしとか、まあ、もともとは盗むっていうことなんですけど、
ええ、
で例えば重いものを持ってバーベルを掴んでる腕をですね、
はい、
肘関節をこう屈曲曲げて、
はい、
重いもの下にあるものを上にこう、はい、巻き上げて持っていく、
はいはい、
ところがその途中にきついところがあるわけですよ、
はい、
でそのきついところを通過できないと上に上がらないので、はい、 そこを通過させるためによいしょってこう反動を使うのがまあチーティングなんですね。
なるほど。
でそれをよしとする人と、はい、それは間違ってるっていう人たちといるんですけど、はい、まあ、ボディービルやってる人たちはですね、その一番きついとこごまかしちゃダメだろうという言い方をするんですけれども、はいはい、競技スポーツとかやってる人の場合はですね、うん、そのきついところでじりじりやるようなことをやってても試合に勝てないので、うん、そこは通過させて安全圏内で確実にトレーニングした方がいいんだということで、うん、ちょっとあの趣旨が変わってきたりとかするんです、うん、ただまあ今回のテーマでは、はい、腕を太くしたいということだったので、はい、まあ重りを持って下に下ろしてる時、要はその腕が伸びてる時と、はい、まあ、どうにかしてこう上に持ち上げた時にこう肘が曲がってる時に腕どっちが太くなってますかっていうことを考えたら絶対曲げた方が太くなってるじゃないですか、
はいはい、
いく分ですね、だからそこに負荷をかけようという話なんです、うん、はい、それなるだけ高いところでキープしてた方がいいんですけれども、その高いところに持っていくためにですね、
はい、
そこで我慢しなきゃいけないのに、はい、我慢しきれなくて腰を反らしてですね、はい、なんかもうブリッジみたいな状態になって無理やり上げようとしてるっていうのが肝心なところを避けているわけなんですね。
そうですね、あの森部先生、今の僕がこうブリッジになっているあの動きはですね、バーベルを使った何カールっていうんですかね、はい、あれこう名前がありますか、まあ、ラジオ聞いてる方に想像していただくために
バーベルカールとかですね、
バーベルカール、
ツーハンズカールとか、アームカールとか、そういう言い方があります。
そうですね。その時に、ぐっとこう、立位でですね、立ってる状態でやるんですけれども、はい、重くて僕はぐっと腰を前にですね、体を反らしてですね、はい、ある意味もう背骨の筋肉、背骨でこう持ってるぐらいな感じで、インチキしてるっていう、
はい。そうですね。あの言葉上みたいな状態ですね。
言葉上みたいになってますよね。いやまあ、それで効かないって言ってるんですけど、でも、こう今日もだんだんこう重りを上げていったじゃないですか、はい、でもある程度まで来るともうああしないと上がらないんですよね、
はい、でいやあれで上げていいんですよ、はい、上げていいんだけれども反った状態でキープしても意味がないん
です。そうですね、
はい、あそこでこう体をまっすぐにして、
うん、
で、まあ、前腕肘から先の部分が垂直よりも前に倒れた状態にならないと意味がない。
なるほどですね。で私そのあれは何キロでしたかね、確か10キロを両サイドにつけて、
うん、そうですね。
ですね、はい、やってて、バーベルの重りが5キロぐらいですか
?10 キロですね。
あ、10キロ。合計じゃあ30ですね。30キロでやってるぐらいが僕の中ではもうちょうどいいぐらい。最初は少しずつ増やしていって、その30から少しもう40ぐらいに上げたんですよね。40にした途端にもう全くダメだと。
そうですね。
ということで外していって、30キロでやったと。でそれよりですねちょっと軽い例えば、5キロぐらいにつけてフォームを正しくした上でぐっとちょっと前傾姿勢でキープするとか、一番トップのところでですね、そうした方が回数こなせるのと、あとその時の方が、二頭筋がちょっとピリッとくる感じがあるんですね、
うん、
どっちがいいんでしょうか、そのギリギリの重さでやるのと何回かやれるところで筋肉がこう疲労するぐらいまでやるのと、
後者の方が
いい、重い方でやった方がいいということですね。
何回か繰り返しができるやつ。
あ、何回か、あ、じゃあ、少し軽くてもいいから何回かできて筋肉に疲労が感じる方がまだいいぞと。
そうですそうです。
フォームが崩れるよりですね。
はい、それでバーってなって、
はいはい
はい、熱い感じがしてくるっていうのが大事なんです。バーンアウトって言うんですけど。
そうですね、はい。今日はもうひたすらきつかったんですけど、そのバーンアウトの状態が他の部分がバーンアウトしそうな感じ。
ああ、なるほどですね。
ね、うん、で、今日はそのバーベルを使った、アームカールだけじゃなくて様々な、ポジションをですね、体験させていただきました。
はい、
はい、だから要は、あれは何ですかね、コンセントレーションカール、
カール、
はい、これはどういった形というふうに説明すればよろしいでしょうか。
コンセントレーションカールっていうのは、はい、その上腕二頭筋の要は力こぶの部分に集中して負荷をかけるためにですね、うん、
はい、
余計な動きをまあ排除して、行うトレーニングなんですけど、はい、まあ、よく行われる方法としては、
はい、
バーベルをちっちゃくしたダンベルってやつを持ってですね、
はい、
それをまあ片手に持ってまあぶら下げるんですけども、うんうん、椅子とかに座りまして、
はい、
中腰になった状態で、うん、で、太ももの内側に肘をつけてですね、はい、うん、それでこうぐっとこう重りを上げていく感じになりますね、
うんうんうん、なるほど、
はい、
これもやりましたけども全然こう収縮できてませんでしたね。
そうですね、もう90度のまんまで全然動いてなかったですからね。はい、だからまあそういった意味ではやっぱ効いてるわけですよ。
なるほど。
もう筋収縮できないぐらいまでは。
あ、
ただそれで、いや僕ここじゃなくてなんか違うところ効いてるみたいな感じが、
はい、
まあ、あるので、はい、おそらく筋肉じゃなくてやっぱ腱が強いんでしょうね。
お、
はい、腱でこうカバーしてるんじゃないかなっていうふうに思いました。
ね、
はい、それでまあ次回はちょっとメニュー変えようと思います。
ありがとうございます、はい、そしてダンベル、そしてバーベルも使いましたけれども、あと懸垂ですね、懸垂も今日はさせていただきました。いろんなタイプの懸垂をさせていただきましたが、
はい、
あの逆手の懸垂もそうなんですけれども、ちょっとあのハンマー握りといいますか、もろ手でやる懸垂とかもやりましたが、これはやっぱり、はい、その手のひらのですね、向きによって、二頭筋の長頭に効くのか短頭に効くのかとか、それが変わってくるということでしょうか。
変わってきますね。
なるほど。
握りの手の幅、はい、
手の幅、
それから手のひらの向きによって全然変わります、
はい、どういうふうに変わるんでしょうか。
上腕二頭筋を特にまあ使おうと思ったら、まあ、はい、要は逆手に持たないといけないんですよね、うんうんうん、手のひらが自分に向いたような状態でやんないといけないんですけど、でこれだとなかなか力を出しきれない人とかが、まあ、いるのもまた事実です、
はい、
でパラレルグリップって言って、手のひらがあの向き合った状態で平行になったバーにぶら下がるとかいう方が、まあ、やりやすかったりとかするんですけど、今回はちょっと違ったのは、その一本の棒にですね、
はい、
あのなんかこう竹かなんかこう肩にこう担ぐみたいな、
はい
はい、あのクワとかを担ぐような感じで両手で持って、その状態で懸垂をやってもらいました、
はいはい
はい、でその方があの力が入れやすいので、
なるほど、
はい、ところがですね、先に上腕二頭筋をしこたま追い込んでたので、はい、企画倒れに終わりましたね。
いやもうなんか本当に切ないお猿さんみたいになってましたよ、
はい、なんかあの視野のこう片隅にですね、なんかもがいてる虫みたいなのがぶら下がってて、いや
虫って、
ま、なんかバタバタしてましたよね。
バタバタしてましたよ、もうヒーヒーって、もうの捕まっても捕まってもこう落ちていくんですよ、
下がって
る、ね、あの切ない感じ、
は
い、
であれを次回からは最初に持ってきます。
最初ですか、
はい、息のいい状態
で、息のいいところでですね、はい、そうすると僕もちょっとは自信にこうつながるといいですね。
いや多分いけると思います。
そうですか、
はい、なかなかいい感じでした。
あ、本当ですか、
はい、
ありがとうございます。あと最後にちょっとあの伺いたかったのが、あのそういったダンベルを使った中でもですね、肘を固定して斜めに、肘が後ろに行かないようにしてですね、
はい、
ハンマーの状態で、パラレルの状態でダンベルをやったものもありました。ああいう方法も、
はい、あれは、まあ、プリチャーベンチカールってやつなんですけど、はい、それまあスタンディングでやったんですよね、
うんうんうんうん、
まあ、プリチャーベンチカールってのは、まあ、通常はその専用のベンチ台がありまして、
はい、
あの肘を固定する、
ほうほうほう、
で座った状態でやるんですけど、まあ、今回あの立った状態でやりました、
うんうんうん、
だからまあ力は入れやすい状態にはなってたんですけど、まあ、中島さんの場合手首が痛いっていう、
はい、
今抱えている問題点がありますので、はい、なるだけ手首に負担をかけないようなことでできないかなっていうので、
うん、
あのハンマーカールっていうそのまあ金槌を持つみたいな持ち方の状態で、親指が天井向くような感じにして、
うん、
でダンベルを持って、
うん、
でその持った手をですね、肘を動かさないようにするためにベンチにくっつけて、ずっとこう上げていくということでやりました。
なるほどですね。はい、本当に肘が動かないだけでも、ぐっとこう、負荷がですね、変わってくるのを体感することができました。
はい、
本当に今、上腕二頭筋だけにこう、フォーカスしても、こんだけね、いろいろやれるんだなというのを、身をもって体験させていただいてますけども。
いや、もう本当、キリがないですよ。
本当ですね。
はい、
引き続き、ちょっと僕の上腕二頭筋、鍛えていきたいと思いますので、
わかりました。
よろしくお願いいたします。はい、以上、マイジムのコーナーでした。ではここで一曲お届けしたいと思います。
はい、まさにトレーニングはですね、やって続けなければいけないということで、ゲットのテーマ、ムーブ&コンティニュー。